キリストはこう言われました。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。アメリカの大統領が、来日するときにはたくさんの警備、テロを警戒して、1日1万5000人規模の警察官が動員されるのだそうです。そして、テロの標的になりそうな場所を重点的に見回り、不審者への職務質問や警察犬を使っての沿道チェックなど徹底的に行っていきます。また、警備だけではなく宿泊施設も最高の場所を準備し、最高のおもてなしをします。アメリカの大統領が来るとなると、本当に迎える側の準備も大変でしょう。おそらく多くの関係者たちは緊張しながらその時を待ち、適当に準備すればよいなどと考えている人はいないことでしょう。一国の大統領ですら、このような最大の備えをして待つとするならば、全宇宙の王の王、主の主であられる方が間もなく天からやってこられるのに対して、私たちはどのようにその準備をするのでしょうか。アメリカの大統領を迎える準備ほどに緊張感を持って待っているでしょうか。かつて英国のビクトリア女王はキリストの再臨について牧師からお話を聞いたとき、こう語りました。私が生きている間にキリストがもし来られたらいいと思います。そうしたら私は自分の王冠を取って彼の足元に置くでしょう。イエス・キリストがこの地上に再び来られるとき、大工の子として馬小屋で生まれるようなことは決してありません。合図のラッパが全地に鳴り響き、キリストは王の王、主の主として万軍の天使たちと共に地上にやって来られます。この世のどんな王たちも、この世のどんな権力者たちも、この世のどんな知識人たちも、あるいはまた政治家や宗教家たちも、その圧倒的な存在の前に皆言葉を失うのです。キリストはこの地上を裁くために来られます。同時にこの地上の困難や迫害の中にあってもなお、キリストに対する信仰と希望を守り抜いた者たちを御国へ連れ帰るために来られます。救いの御業は、まず神様に愛されつつも先に眠りについた人々から始まります。神様の圧倒的な復活の力によって彼らは目を覚まし、一瞬にして天の雲に引き上げられていきます。そしてそれを追うようにして生き残っている私たちが天の雲に包まれていきます。彼らは皆キリストに会う準備のできていた人たちです。感動と喜びでハレルヤの大合唱がこだまします。そこにはあらゆる時代の生徒たちがいます。その中にはダビデもダニエルもパウロもヨハネもいることでしょう。そしてその光景を驚きの目で見つめている私たち一人一人がそこにいるのです。もちろん会いたかった家族もいるでしょう。 同じ教会の方々もいるでしょう。皆顔を輝かせて、その目はイエス・キリストに注がれています。喜びと賛美の声を抑えることができません。やがて光り輝く天国の入り口が近づいてきます。天国の門をくぐっていくと、一人一人のために主が備えてくださった素晴らしい住まいが用意されています。まるで夢のようです。しかしこれこそ現実なのです。ここから神の子として天での本当の歩みが始まるのです。主はこう言われます。だから心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。まあ、このキリストご自身が語られた再臨の約束は、本当に心躍るような素晴らしい約束の言葉です。このキリストの言葉の中に満ちているのは希望なのです。天国の希望なのです。クリスチャンにとって再臨ほど希望に満ちた約束はありません。今朝は、聖歌隊による特別な賛美を交えての礼拝となりましたので、いつもの天地創造のシリーズは一回お休みになります。そして再臨をテーマにしたお話を皆さんと一緒に考えてみたいというふうに思っているわけですが、その中で、テキストとして選んだ聖句がですね、先ほどのイエス様の言葉です。で、この箇所、ヨハネの14章1節から3節ですけれども、この言葉をですね、4つのポイントに分けて一つずつお話ししてみたいと思っています。で、その4つのポイントの中でも、ですね、2番目のポイントかな、ここが一番大切かなと思いますので、時間を多く割いています。で、このイエス様が語られた再臨の約束についてでありますけれども、一つ目のポイントは心を騒がせるなということです。心を騒がせるなということです。まあ、再臨というのはこの世界の最後でもあります。ですから不安になる方もあるかもしれません。再臨前に起こる前兆の数々を見ると、その不安に拍車がかかってしまうかもしれません。しかし私たちにとって再臨は希望なのです。だから本来心を騒がせる必要などないのです。まあ、ある牧師さんが闘病中だった信徒の A さんをお見舞いに行った時のことでした。その A さんがお亡くなりになる3日前のことでした。 A さんはベッドの上に正座して終始笑顔で対応してくれました。口からは繰り返し繰り返し、ありがとうございます、感謝ですという言葉が出てきました。お顔もずっと輝いて笑顔を絶やすことがありませんでした。時々涙ぐまれましたけれども、 A さんはこう言うのです。先生、悲しいから泣いているのではないのです、嬉しいのです、そうおっしゃるのでした。死ぬというのは眠ることと同じです。そして次、目が覚めた瞬間、 A さんは A さんが目の当たりにするのは、鳴り響くラッパの音と圧倒的な光、そして数えきれないほどの天使に囲まれて天から下ってこられるイエス・キリストなのです。つまり再臨の真っただ中に目覚めるのです。悲しいから泣いているのではないのです、嬉しいのです。牧師さんは A さんを通してキリストを信じ、キリストの再臨を待望することがどんなに大きな支えとなるかを目の当たりにした思いだったと明かしして おられました。二つ目、イエス様は神を信じなさい、そして私をも信じなさいと言われました。再臨が心からの希望となるためには、神を信じ、キリストを信じなければならない。再臨という出来事を信じるのではないのです。この再臨において再び戻って来られる方を信じるのです。海水浴場でお父さんと小学校の息子が二人で泳いでいました。最初は楽しく泳いでいたのですけれども、急に潮の流れが変わってどんどん沖に流され始めました。潮の流れは速くて岸からあっという間に離されていきました。父親は自分一人だけならなんとか泳いで岸に戻るそうだと。しかし息子も一緒にこの引っ張って泳ぐことはできない。そこで息子に言いました。仰向けになってぷかぷかと浮いていることはできるか。息子はくるっと仰向けになってみました。太陽がまぶしく、夏の雲が静かに流れていきます。息子はぷかぷかと浮くことだけだったらなんとかできそうでした。よし、無理に泳ごうともがくとかえって危ないから、潮の流れに逆らわないように力を抜いて空を見上げてただ浮いているんだよ。その間にお父さんは岸まで泳いで助けを呼んでくるからな。必ず戻ってくるからな。お父さんを信じて待っているんだぞ。そう言い残すと、父親は必死な思いでこの潮の流れに逆らいながら岸まで泳いでいったのでした。そしてすぐにライフセーバーの助けを求めたのです。その間、一人海の上に取り残された息子は余計なことを考えず、上手に海の上に浮いていることだけに集中しました。空を眺めてぷかぷかと浮いているのは、それほど難しいことではありませんでした。むしろ父親が本当に戻ってくるのかと、一人取り残されてしまった不安の方が強かったです。でも必ず戻ってくるからな、信じて待っているんだぞと言った父親の言葉を何度も思い返しながら空だけを見つめていたのです。それから間もなく自分の名前を呼ぶ父親の声が聞こえてきたのです。父親は約束通り救助員と共に一緒にボートに乗って戻ってきたのでした。イエス・キリストは、私はまたあなたを迎えに戻ってくる、私を信じなさいと言われました。私たちに求められていることは、イエス・キリストを信じることです。どのような形で戻ってこられるのかということにばかり焦点を当てていくとですね、この再臨という出来事も少し不安に感じるものです。しかし私たちが焦点を当てるべきは、私たちが見つめるべきは、この戻ってこられる方なのです。イエス・キリストを私たちは見つめて、イエス様を信じていけばよいのです。この少年がお父さんの言葉を信じて、そしてただじっと待ったように、一体お父さんはどんなふうにして戻ってくるのかな、などとは考えなかったでしょう。船に乗ってくるのかな、大きなこの浮き輪を持ってくるのかな、あるいはテレビで見るようなヘリコプターに乗ってやってくるのかな、などとは考えず、ただお父さんが戻ってくる、お父さんが僕を助けに戻ってくるんだと、そのことを、その言葉を信じ、お父さんを信じたのです。私たちも同じようにイエス様を信じるのです。イエス様の約束の言葉を信じるのです。イエス様のことを信じて、イエス様の言葉を私たちは微塵も疑わず信じるためには、イエス様と仲良くあることが必要があります。イエス様のことをよく知って、そしてイエス様といつも一緒にいる、そのような関係を築いていくことなしにイエス様を信じることは難しいのです。ある小学校で 新しい校長先生を迎えることになりました。全校生徒たちは校庭に集められて、いよいよこれから新しい校長先生が講壇に上がってくるというような時に、まあ、どんな先生なんだろう、子どもたちはドキドキしながら待っているわけです。校長先生がこの講壇に上がってですね、そして子どもたちに挨拶をしようとしたその時でした。みんな緊張した面持ちでこの先生を見つめているわけですけれども、一人の女の子が大きな声で校長先生と叫んだのです。校長先生と突然女の子が叫ぶもんだから、みんなその女の子に注目しました。実はこの女の子のマンション、同じマンションにこの校長先生も住んでいたのです。ですからこの校長先生のことをこの女の子は自分の校長先生ではなかったんだけれども、ずっと前から知っていたのです。そしてなんとこの度自分の学校の校長先生になった。だから前から知っていたのです。他の生徒さんたちは緊張した面持ちで見ているのに、彼女だけはそうではありませんでした。それは彼女がこの校長先生のことをよく知っていたからです。内村鑑三は熱心な再臨信徒でした。しかし、まあ、その途中からあまり再臨について語らなくなったそうです。その理由について彼はこう言っています。再臨は聖書の中心真理というよりも、むしろ最終真理と称すべきである。再臨は聖書の結末である。ゆえに聖書のすべてが分かった後に、少なくともその大体が分かってから、分かるのが再臨の教義である。再臨はあまりにも壮大な教義であるがゆえに、人は初めてこれに接するとびっくりして心が乱されやすくなる。大きな教義であるがゆえに、人は、これに初めて接すると再臨教と言われるような、少し間違った再臨を信じてしまいがちである。だから私はキリストの再臨をこの説く前に、イエス様ご自身についてしっかりと学ぶのである。そしてイエス様についてしっかりと学び、特に十字架についてしっかり学んだ後、イエス様のご再臨について語るのである、まあ、そのようなことを語っていました。これはおそらく内村鑑三の経験から学んでいったことだろうというふうに思いますけれども、確かにその通りだというふうに私も思います。二つ目のポイントはこのようにして、再臨される方を私たちは信じる。そのためにこの方をよく知るということ。そして三つ目、キリストは私の父の家には住むところがたくさんある。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎えると言われました。つまり父の家に私たちの住まいが用意されているということです。父の家とは天国のことですからね。その天国には私たちの住むべき場所が準備されているということです。どんなふうに準備されているのでしょうか。今夏休みですので、皆さんのご家庭にもですね、お子さんやあるいは息子、お孫さんたちが里帰りしている方も多いのではないかなというふうに思います。もしお孫さんや子どもたちが里帰りするとするならばですね、皆さんはどのようにして、迎えるでしょうか。何の準備もなく迎えるでしょうか。そんなことはないと思うんですよね。きっと何かおいしいごちそうを用意したりとか、部屋を少し片付けたりとか、準備するのも大変かもしれませんね。 私が富山に帰省するときにですね、いつも、この準備は大変だからしなくてもいいのになと思うことがあるんです。でも行くといつも準備してあるんです。でそれは何かというと、この布団が敷いてあるんですよ。この2階の自分たちが泊まることになる部屋に、私とか家内とか子供たち一緒に帰ったその人数分の布団がずらっとこう並べられているんです。でもう80にもなるわけですから、布団出すのも大変だろうにとこう思うわけで、何もそんなのは自分たちでするからいいのにって思うわけですよ。ところが行くとそうやって準備してあるわけです、同じように私たちの天のお父様は、そして私たちの救い主であるイエス様は、私たち一人一人が天国に行っても困らないように住むところをちゃんと用意してくださっている。それはまるでエデンの園にアダムとエヴァが作られた時に、アダムが創造された時に、すでにアダムに必要なものが全部整えられて、その上でアダムが創造された時のようです。アダムは何一つ自分で準備をする必要がなかった。神様は同じように私たちを天国に迎えるにあたって、私たちに必要なものは全部備えてくださっているのです。このような住むところがたくさんあると、もしなかったらそんなふうに言っただろうかなどと、こうイエス様がわざわざ言われているわけですよ。別にそのようなことを、細かいところを言わなくてもいいのに、でもイエス様はそのように教えてくださったわけですけれども、私はこの言葉が大好きなんです。この言葉を聞くとなんだかとっても嬉しくなるんですよ。皆さんはそうじゃないですか。どんなお家なんだろうねって子供が小さい時にはよく話し合ったものです。牧師をしていると自分の家というのを持つことができません。だからこのマイホームっていうのに憧れる部分もあります。でもいいんです。天国に行ったら本当に家があるから。だからどんな家だろうねって、間取りはどうかなとか、どんな風な大きさなのかななんて子供たちと目を輝かせながら、話し合ったのを、こう語り合ったのを思い出します。三つ目はこのように、私たちがいつ帰ってきてもいいようにイエス様がちゃんと準備をして待っていてくださるということです。そして最後4つ目、それはこのイエス様の最後の言葉ですけれども、こうして私のいるところにあなた方もいることになる。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。再臨というのは私たちがイエス様のもとに行くということです。イエス様がその先ずっと一緒にいてくださる、その約束です。だから再臨は私たちにとって本当に希望なんです。今はまだイエス様をおぼろげに見ているような感じですけれども、その時には顔と顔とは合わせて見ることになります。それは私たち一人一人にとってですね、もう表現できない大きな大きな喜びなんです。これ以上の幸せはないのです。だから再臨は希望なのです。希望の再臨なのです。心待ちしているのです。私たちはこのように本当に早くイエス様に会いたい、イエス様に迎えに来てもらいたい、そう思います。子供たちにお祈りをするときには、イエス様の御名によってっていうふうに言う前に、大好きなイエス様の御名によってって祈るんですね。でこれどうしてそういうふうに祈るかっていうと、サンク幼稚園でそういうふうに祈ってたからです。ああでもそういうふうに幼稚園の先生たちが祈ってるのを聞いてていいなって思ったんですよね。大好きなイエス様の御名によってっていいですよね。子供たちの顔はニコニコって輝くんです。三育学院で、進学科時代にですね、この土曜日の礼拝が終わりますと、午後からは奉仕活動によく出かけていきました。で奉仕活動はいくつか行く場所があったんですけれども、私が好んで行ったのは2箇所ありました。一つは、子羊クラブ、 その教会の周りの本当に田舎の大滝という田舎の町ですけれども、そこの子どもたちを集めて紙芝居をしたりゲームをしたりして、まあ、こちらの教会のジョイジョイみたいなもんですけれども、あのジョイジョイをもっとシンプルにしたような感じですが、あの毎週行ってそして来たよ来たよって子どもたちを集めたら、もう子どもたちがキャッキャキャッキャッって集まってくる。そして子どもたちと遊んでました。もう一つ、あの小山ホームというところによく行きました。でこの小山ホームっていうのは孤児院なんです。最悪の学生が、まあ、いつの頃からか分かりませんけれども、まあ、この中にはその小山ホームに私も行きましたという方たちがいるのではないかなと思いますが、あの学生たちがですね、この毎週のようにして小山ホームに、訪問し子どもたちと遊ぶんですけどもね、それを繰り返しているうちに園長先生がクリスチャンになるんですよね。あの園長先生が信仰を持たれました。そして、まあ、そこに行くとですね、まあ、いろいろな事情で育てることのできない子どもを育てることのできない、親御さんから預けられた子どもさんたちが、まあ、そこにいるわけです。で普通の子どもさんと比べるととっても甘えん坊ですね。もうまとわりついてきます。でそれをこう学生さんたちが、相手をするわけですけど、ある時のことでした。一人の男の子がですね、目をランランに輝かせながらこう言ったんですよ。あのねお父さんがもうすぐ僕を迎えに来てくれるんだよって、お父さんが僕を迎えに来てくれるんだよって言うんですよ。会う学生にこの男の子は言ってました。もうすぐ僕のお父さんがね迎えに来てくれるんだよって、本当に嬉しそうな顔をしてそういうふうにこう言うわけです。だから本当よかったよかったねと言って、まあ、この男の子を抱きしめるわけです。ところがですね、この男の子を抱きしめながらよかったねってこう言ってて、何か強烈な視線を感じたんです。でふっとこう見たらですね、この柱の陰から羨ましそうに見ているまた別の男の子がいるんですよ。でその男の子の目がですね、鋭い目をしていたんですね。で何とも表現しがたい 目つきだったんですけど、この目はどういう目なんだろうってすごくこう思ったんです。いいなって、この子はいいなって、お父さん迎えに来てくれるなんていいなって、そういう目にも見えました。何か嫉妬しているような目、あるいはお父さん迎えに来るはずないさって、お父さんなんか迎えに来ないよってというふうに言っているようにも感じました。とにかく笑ってない鋭い目をしていました。この同じ空間でニコニコニコニコしながらお父さんがもうすぐ迎えに来るんだよって言っている男の子と、そんなのないよ、僕には誰も迎えに来てくれる人なんかいないよって言っている男の子、もうこの全く正反対な表情をしているわけです。何が言いたいかというと、私たちはイエス様をどのような心でどのような表情で待っているかってことなんです。もうすぐイエス様が、この私の救い主が戻ってこられるって言ってニコニコニコニコしているのか、それともそんなことはないよと、そんなことはありえないよっていう顔でいるのか、クリスチャンになるかならないかの一つの、まあ、壁といいますかね、このイエス様の再臨を信じることができませんっていう人は少なくないのです。そこでつまずいてしまうのです。そこに来るまではよかった、でも最後にイエス様の再臨、そんなこと本当にあるんですか、そんなこと本気で信じてるんですかって言われたことがあります。それさえなければいいのになって、本当に、真面目に聞いてるんですよ。なんていうかな、 別に裁くとかなんとかっていう感じではなくて、なんか心配そうな顔をしながらですね、本当にそんなこと信じてるんですかって言われたことがあるんですよね。で、信じてます、本当に信じてるんですって、もうそう答えるしかないんですけど、なぜ信じることができるかといえば、再臨という出来事を信じてるからじゃないんです。イエス様を信じてるからです。イエス様を信じて、私はまた戻ってくるよって言われたんだったらそうなんだって信じることができるのです。人類最大の希望であるこの再臨、私たち一人一人にとってこの再臨が希望の時となってほしいというふうに思います。そうしたならば、どんな大きな試練も苦難も乗り越えていくことができます。ぜひこのことをまた私たちの信仰の力としたいというふうに思います。
Thank you.